水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も水素エネルギーの最新動向を深掘りしていきます。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありますね。ざっとリストアップしてもらえますか？
はい、そうですね。今週は特に世界のクリーン水素プロジェクトが1500件を突破し、2026年に飛躍的な進展が期待されています。また UL ソリューションズが水素充填コンポーネントの認証サービスを開始し、水素インフラの安全性を強化する動きもあります。カリフォルニア州大気資源局が水素燃料電池車向け代替燃料規制を更新する方針を発表しました。ネドは競争力ある水素サプライチェーン構築へ技術開発事業の公募を開始し、東京都もグリーン水素社会実装に向けた設備導入支援事業を開始しています。 UT オースティン発のスタートアップセラダインが水素燃料電池技術開発で投資を獲得しました。さらに新ソレーンエナジーコープが合成ジェット燃料のコスト削減技術を独立検証で実証し、韓国や台湾では水素政策の方向性に関する議論が活発化しています。電解層市場ではグリーン水素需要と再生可能エネルギー拡大が成長を牽引しているという調査レポートも出ていますね。興味深いところでは、低濃度水素吸入が高齢女性の軽度認知機能障害を改善する可能性が示された研究結果も発表されています。
本当に広範囲な分野で水素が注目されているのが伝わってきますね。今週はどんな視点で分析しますか？
今回は欧米を中心に進む大規模グリーン水素プロジェクトの動向、そして電解層技術の進化とコスト削減、さらに水素関連企業の戦略と財務状況に注目します。
なるほど、インフラ、技術、そしてビジネスの側面からですね。では詳しく見ていきましょう。まずは欧州での大規模プロジェクトからですね。シェルがオランダでグリーン水素プラントの建設を進めているというニュース、詳しく教えてください。
はい、シェルはオランダのロッテルダム港で欧州最大級となるグリーン水素製造施設ホランドハイドロジェン1の建設を最終段階へと進めています。総工費は 11.7 億ドルと推定され、日量6万キログラムのグリーン水素を生産する計画です。
日量6万キログラムとはすごい規模ですね。何に利用されるんですか？
主に重工業の脱炭素化が目的です。既存の化石燃料由来のグレー水素を再生可能エネルギー由来のグリーン水素に置き換えることを目指しています。
欧州委員会からも多額の補助金を受けているとのことですが、これは欧州の水素戦略においてどのような意味を持つのでしょう？
ええ、このプロジェクトは欧州連合の欧州共通利益重要プロジェクトの一部で、欧州委員会から 1.62 億ドルの補助金を受けています。欧州の水素バックボーン構想の重要な一部を担い、 EU の脱炭素化とエネルギー安全保障の強化に大きく貢献すると期待されています。
ロッテルダム港という場所も戦略的ですね。欧州全体の水素経済の発展を加速させそうですね。続いてはノルウェーのネル ASA が発表した電解層の次世代プラットフォームについてです。グリーン水素製造のコスト効率を革新するとのこと、どのような技術革新なのでしょうか？
ネル ASA は次世代加圧アルカリ電解層システムを商用発売しました。この新技術は25メガワットプラントで1キロワットあたり1450ドル未満という新たなコストベンチマーク確立を狙い、大幅なコスト削減を目指しています。
1キロワットあたり1450ドル未満ですか？具体的にどうやってコストを下げているのでしょう？
この電解層は30パールの運転圧力を特徴としています。これにより後段の水素圧縮ニーズが最小限に抑えられ、システム全体の効率が向上します。高額な設備投資や複雑なエンジニアリング課題を解決するブレイクスルーです。
それは大規模なグリーン水素製造にとって画期的な進展ですね。今後の市場への影響はどう見ていますか？
はい、EU イノベーション基金から 1.35 億ユーロの助成を受けて産業化が進められ、年間1ギガワットの生産能力から将来的に4ギガワットへの拡大を計画しています。低コストで効率的な水素製造は、鉄鋼や化学産業の脱炭素化を加速させ、世界の脱炭素化を強力に推進するでしょう。
再生可能エネルギーの変動性にも対応できるので、電力系統の安定化にも貢献しそうですね。 次は英国の ITM パワーが政府から巨額の資金を獲得したというニュースです。英国の水素産業にどう影響しますか？
ITM パワーは英国政府から総額8600万ポンドを超える資金を獲得しました。この資金は新設された政府系企業のグレートブリティッシュエナジーグループからの株式取得とエネルギー安全保障ネットゼロ賞からの助成金で構成されています。
8600万ポンド、かなり大規模な投資ですね。
はい、この資金はシェフィールドに年間1ギガワットの生産能力を持つ新しい自動化製造ラインの設立に充当されます。 ITM パワーの生産規模を大幅に拡大し、英国が電解層技術の世界的リーダーとしての地位を確立する上で不可欠です。
地域経済への貢献も期待できそうですね。この投資は英国のエネルギー政策全体の中でどのような位置づけなのでしょう？
これは英国のクリーンエネルギーへの強力な戦略的コミットメントを示しています。国のエネルギー自給率向上とネットゼロ目標達成に向けた重要な要素としてグリーン水素の役割を強化するものです。
政府と民間企業が連携して水素経済を構築する持続可能な未来への一歩となる動きですね。トヨタが水素エコシステムの広範囲な拡大戦略を発表しましたね。燃料電池車だけでなく、どんな分野で水素を活用しようとしているんでしょうか？
トヨタは2027年初頭までに自社の商用物流フリートにトヨタ製燃料電池搭載のクラス8トラックを展開する計画です。さらにハイロードエナジーとの提携でカリフォルニア州南部で40台の水素燃料電池クラス8商用トラックを導入します。
商用トラック分野での活用は脱炭素化に大きく貢献しそうですね。
ええ、それに加えて定置用燃料電池発電機が安全認証を取得し、病院やデータセンターでの採用を加速させる見込みです。北米市場向けに第3世代燃料電池スタックの開発も進めています。
定置用電源としても水素が活用されるんですね。インフラ整備の状況はどうですか？
トヨタは北米部品センターカリフォルニアキャンパスにおける水素フリートへの燃料供給に関してエアリキードとの契約を締結しました。まずは移動式重機用ステーションが今年中に燃料供給を開始する予定です。
モビリティから定置用電源、そしてインフラまで、トヨタの包括的なアプローチが水素社会の実現を加速させそうですね。水素関連企業の財務状況も気になります。プラグパワーが数年ぶりに売上総利益率の黒字化を達成したと聞きましたが、これは大きな進展でしょうか？
はい、プラグパワーは最近 2.4% の売上総利益率を達成したと報告しました。これは前年同期比で 125% ポイントの改善で、市場からは好意的に受け止められ、発表当日に株価は 23% 以上上昇しました。
それはポジティブなニュースですね。回復への一歩と見て良いのでしょうか？
新 CEO のホセ・ルイス・クレスポ氏のリーダーシップのもと、2026年第4四半期までのエビダス黒字化と2028年末までの完全な収益性達成を目指しています。コスト管理と効率化への注力が貢献したと考えられます。
まだ課題も残されているとのことですが、どのような点でしょうか？
2025年の営業キャッシュフローの赤字が 5.35 億ドルを超え、年末現金残高が 3.685 億ドルだったことなど、依然として資金調達への依存が指摘されています。持続的な収益成長とキャッシュフロー改善が今後の主要因となるでしょう。
なるほど、技術革新だけでなく財務基盤の安定化も重要なのですね。バラードパワーシステムズが燃料電池バスの供給契約を拡大し、市場競争力を強化しているそうですね。どのような技術が使われているのでしょうか？
バラードパワーシステムズはニューフライヤー、ライトバス、ソラリスといった主要バスメーカーと複数年の燃料電池供給契約を締結しました。特にソラリスは、次世代水素バスプラットフォームにバラードの新型高効率 FC ムーブ SC 燃料電池エンジンを採用し、協力関係を2029年まで延長しています。
FC ムーブ SC エンジンですか？どんな特徴があるのでしょう？
この新型エンジンは大幅に効率が向上しており、バスの運行距離延長と燃料消費量削減に貢献します。また、単一スタック設計により、システムの簡素化と小型化が図られ、バスへの統合が容易になるのが特徴です。
それはバス事業者にとっても総所有コストの削減につながりますね。業績も好調と聞きました。
はい、2026年第1四半期に売上高1,940万ドル、前年比 26% 増を達成し、粗利益率も 14% と大幅に改善しました。技術革新が商業的成功に結びついています。
ゼロエミッション公共交通部門におけるバラードの地位がさらに強化されそうですね。ユニパーが英国でグリーン水素プラントの建設認可を取得した一方で、ブルー水素計画は中止したというニュース、これはどういう意味合いを持つのでしょうか。
はい、ユニパーは英国北東部のキリングホルム発電所近郊にハンバー H2 ハブグリーン、グリーン水素生産施設の都市計画許可を取得しました。しかし、より大規模な720メガワットのハンバー H2 ハブブルー、ブルー水素プロジェクトは中止を決定したのです。
グリーン水素は進めるけれど、ブルー水素は中止。これは英国の水素戦略に何か変化があったということでしょうか。
その可能性が高いです。ブルー水素は天然ガスから製造し、 CO2 を回収貯蔵する技術ですが、市場や政策環境が再生可能エネルギー由来のグリーン水素へと傾斜している現状を反映しているとみられます。
なるほど、グリーン水素を優先する姿勢がうかがえますね。
この120メガワットのグリーン水素プラントは ITM パワー製の電解層を使用し、日量約48トンのグリーン水素を生産する計画です。フィリップス66リミテッドの製油所に供給され、スコープ1排出量の削減に貢献します。
英国のネットゼロ目標達成に向け、グリーン水素の重要性がますます高まっていることがよくわかります。最後のニュースは中国からです。鉄鋼産業の脱炭素化へ向けた水素政策を本格化するとのことですが、具体的にどのような内容ですか。
中国は再生可能エネルギーを利用したグリーン水素生産を重視する新たな政策枠組みを導入しました。これは世界最大の鉄鋼生産国である中国が伝統的に石炭に依存してきた鉄鉱石処理において、グリーン水素を低炭素代替として活用し、環境負荷を大幅に低減することを目指すものです。
鉄鋼産業は CO2 排出量が多いので、グリーン水素の導入は大きな意味を持ちますね。
はい、この新しい水素プログラムは中国の第15次5カ年計画に沿ったもので、水素が重要な新エネルギー源かつ未来の産業と位置づけられています。国内の豊富な再生可能エネルギー資源を活用し、グリーン水素の製造コスト削減を狙います。
コストと物流がこれまで課題だったとのことですが、解決策はありますか。
政策支援とエネルギー貯蔵ソリューションの統合により、水素ベースの鉄鋼生産のレベル化されたコストをさらに引き下げることが可能であるとされています。これによりグリーン水素は鉄鋼業において経済的に実行可能な脱炭素化ソリューションとしての地位を確立するでしょう。
中国のこの動きは世界の重工業の脱炭素化に大きな影響を与えそうですね。
今週のニュースを振り返ると、大規模なグリーン水素プロジェクトが世界各地で具体的に動き出し、電解層技術の進化がコスト削減を加速させていることが強く印象付けられましたね。また主要企業がモビリティだけでなく、低地用電源や産業用途への水素利用を広範囲に展開し、政府も政策と資金でこれらの動きを強力に後押ししていることがわかります。
そうですね、グリーン水素へのシフトが明確になり、それが産業の脱炭素化やエネルギー安全保障の強化に貢献する未来が見えてきました。まさに水素経済が絵に描いた餅ではなく、現実のものとして動き出している1週間でしたね。トロイさん、今日も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。来週も最新情報をお届けしますので、ぜひお聞きください。